本日公に平成23年第2回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各におかれましてはご健勝にてご指摘賜り、厚くお礼を申し上げます。まずはじめに東日本大震災についてでございます。3月11日発生した東日本大震災におきましては、1万5000人以上の方々が犠牲となられ、8000人を超える方々が未だ行方不明となっておられます。さらに9万8000人以上の皆様が依然厳しい避難生活を余儀なくされておられます。ここに改めて犠牲となられた皆様に対し、心からご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。本日といたしましては、市民皆様、議員各位のご理解ご協力をいただき、できる限りの被災地復興支援を行ってまいります。3月、まず人的支援といたしまして、3月13日に長崎県防災航空隊派遣の消防職員1名が長崎県防災ヘリで被災地へ派遣され、続く3月14日から3月24日まで長崎県緊急消防援助隊として消防職員3名と救急車1台を岩手県久慈市へ派遣したところであります。さらに5月25日から6月8日まで宮城県石巻市へ長崎県被災者支援チーム第5陣として2名の事務職員を派遣いたしました。今後は6月18日から7月2日まで同じく宮城県石巻市へ同チーム第7陣として2名の事務職員を派遣し、さらに6月25日から7月1日まで福島県二本松市へ保健師2名、事務職員1名の派遣を予定いたしております。また物的支援として3月28日から市民皆様からの救援物資の受付を開始し、レトルト食品等55箱を長崎県を通して被災地へ搬送いたしました。次に被災者皆様の本市への受け入れとして、3月28日から福島県双葉郡より1名、1世帯2名、7月7日から茨城県鹿島市より1世帯5名の受け入れを行っております。次に義援金でありますが、3月14日から各庁舎、各事務所、そして社会福祉協議会の16カ所に募金箱の設置を行い、6月8日現在2,278,1,847円の募金をいただき、日本赤十字社長崎県支部を通じて送金を行っております。また3月29日には長崎県市長会で東北地方3県に対し合計1,500万円、うち本市負担分は59万5,190円でございますが、直ちに送金を行っております。さらに本定例会におきまして、一市として100万円の義援金を予算計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。今後は被災された皆様への早期の生活再建を支援するため、6月28日から7月4日までの予定で長崎県一市応援隊として官民共同のボランティアバスを運行するため所要の予算を先決し、本定例会に報告させていただいておりますので、合わせてご審議賜りますようお願い申し上げます。先に申し上げました通り、多くの皆様が家族を失い、家や財産を失い、多くの子どもたちが未だ満足な教育も受けられない状況にあります。本日としましては、今後、被災地へできる限りの復興支援を行ってまいりますので、ご理解、ご協力賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。次に、原子力防災に対する取り組みについてでございます。東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の甚大な事故は、発電所から20キロ圏内の避難指示と30キロ圏内の屋内避難指示が発令され、さらに40キロ離れた飯舘村も計画的避難区域に指定されるなど、これまでの原子力政策を根本から揺るがす極めて深刻な事態となっております。本市は九州電力玄海原子力発電所から海を隔てて25キロの位置にあり、毎日異常事態等発生した場合、放射性物質の多量の到達が懸念され、震災はもちろん本市の基幹産業である農業業への影響など壊滅的な被害の恐れがあります。このため九州電力及び国県に対し、安全性の確保、情報の公開、 住民説明会の開催など、さらに内閣府原子力安全委員会が定めた防災指示に基づく防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲、いわゆる EPZ の見直し等の要望を行っております。まず4月21日に、次回議長とともに、九州電力に対し、安全確保に関する要望書の提出を行い、5月16日には、佐世保市、平戸市、松浦市とともに、4市町共同で、長崎県知事に対し、EPZ の早期の見直しについて、国への要望、原子力防災資機材についての十分な対応、県と一体となった原子力防災訓練の実施等、要望を行ったところであります。さらに、5月19日に本市で開催の九州市長会において、原子力発電所の安全対策に関する緊急決議を行い、6月6日には上京して長崎県選出国会議員に対し、松浦市長とともに長崎県を代表し、EPZ の見直しをはじめとした要望を行いました。九州電力は5月17日に原子力発電所に関する安全対策等の現状説明に来庁いたしましたが、これまでの要求に対する安全回答にはなっておりませんで、5月30日に続けて住民説明会の開催について回答期限を定めて再要望を行ったところであります。本市といたしましては、5月30日に部長等で構成する壱岐市原子力防災対策会議を立ち上げ、原子力対策をはじめとした防災計画の修正等、関係機関との連携を図るべく、情報の共有を図ったところであります。これらは壱岐市にとって極めて重要な問題であり、今後も市民皆様、議員各位、そして関係機関と十分連携を図り、最大限の対策を講じてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。次に、職員の懲戒処分について申し上げます。去る4月23日に、飲酒運転による交通事故を起こした消防職員に対し、5月28日付で任命意見者である消防庁名で懲戒免職処分を行うとともに、管理監督者に対し、訓告1名の処分を行い、また、壱岐市長名で消防庁に対し、戒告処分を行ったところであります。日頃から交通安全を推進し、また飲酒運転の撲滅に取り組むとともに、職員には公私粛清を強く求めていたところでありますが、このような不祥事を引き起こしたことは、全体の奉仕者たる公務員にあるまじき行為で、誠に遺憾であり、市民皆様に心からお詫びを申し上げます。また、4月26日に発生した郷村庁舎の火災については、子供の火遊びが原因でありましたが、郷村庁舎の管理責任として、職員2名を訓告処分とするとともに、私自身の処分として、1ヶ月の給与 10% カットを行うべく、関係条例の改正を本定例会に提出しております。職員の意識改革とともに、各庁舎管理規定の見直しを行い、早急に市民皆様の信頼を取り戻せるよう、職員一丸となって再発防止に取り組んでまいります。次に、第108回九州市長会について申し上げます。5月19日から5月20日にかけて、本市で開催された九州市長会は、九州沖縄118市中、107市の参加をいただきまして、総勢306人の関係皆様にご参加いただきました。沖縄県を除く離島では初めての開催でございまして、交通の便等を心配しておりましたけれども、絶好の天気に恵まれ、喜びの声、感謝の声をいただきました。また、宿泊施設をはじめ、今回に携わっていただいた関係皆様、そして、壱岐市職員の対応等に、お褒めの言葉を数多くいただき、壱岐市で開催できましたことを、誇りに感じているところでございます。今後もこうした機会を利用し、おもてなしの心を持って、市民皆様と共に、交流人口の拡大に努めてまいりたいと考えております。次に、離島振興について申し上げます。5月25日に開催された、長崎県離島振興協議会通常総会におきまして、役員改正が行われ、壱岐市長ではある私が県会長に就任をいたしました。また6月1日に開催された全国離島振興協議会において、同じく役員改正によりまして、全国副会長に就任をいたしました。離島振興については、昭和28年、離島振興法制定以来、政府、国会、県の強力な支援により、離島地域の生活、産業基盤は 着実に改善されておりますが、いまだ離島地域は人口の極度の減少、離島交通の確保、離島医療の確保等深刻な問題に直面しております。また、離島地域は領土保全、海洋権益確保の観点からも国家における重要な役割を果たしております。このような中、平成25年3月には離島振興法が執行するため、本法律の改正延長を実現しなければなりません。こうした多くの問題、課題解決に向け、長崎県また全国離島振興協議会の果たす役割は極めて大きいと認識しております。離島振興のため、そして郷土域発展のため、議員各部のご協力いただきながら、精一杯努めてまいりますので、今後ともご指導賜りますようお願いを申し上げます。次に、壱岐市ケーブルテレビについてでございます。4月1日に開局した壱岐市ケーブルテレビにつきましては、市民皆様が主役となる放送局を目指し、放送を開始しております。各種イベント等をはじめ、多くの市民皆様にご出演いただくとともに、市職員も市政情報等を市民皆様に分かりやすくお知らせするため、番組に自ら出演しております。さらに、本議会定例会から、議会本会議の様子をリアルタイムに放送することといたしました。これにより、市民皆様に正確な情報をお伝えするとともに、市政がより身近なものになることを期待しております。また今後、より多くの皆様にご出演いただけるよう、市政管理者とともに連携を図ってまいりますので、ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。次に、交流人口、定住人口拡大でございます。まず、観光振興についてでございますが、壱岐市の観光振興につきましては、長引く経済低迷と東日本大震災が大きく影を落としており、平成22年の観光客延べ数は55万219人、対前年比 99.3% でございまして、大変厳しい状況でありました。このような中、壱岐国博物館の入場者数は、オープンから本年5月末現在で、総計158,646人でございまして、市民皆様をはじめ、多くの皆様にご来館いただいております。また、市内の主要観光地であります、イルカパークにつきましては、4月に和歌山県太地町より、イルカ3頭を導入し、現在本施設の集客力アップに向けた、調教飼育を実施いたしております。次に、教育旅行の誘致についてでございますけれども、今年度、現時点で39校、約4700人の生徒が本市を訪れる予定であります。昨年度より7校、約50人の減ではありますが、少子化が進む中で、景気低迷の影響を受けた教育旅行予算の減少傾向の中では、検討している状況にあると認識をいたしております。また、本年4月末に開所いたしました、壱岐市福岡事務所、いきいき情報プラザにつきましては、臨時雇い職員を含め、3名体制で観光宣伝や紹介、及び観光客の誘致の業務に当たっておりまして、開所以来5月末までに約1300人の皆様にご来所いただくなど、手応えを感じているところでございます。今後とも、壱岐にしかない貴重な歴史資産と、豊かな自然景観等を生かした観光振興に努め、さらなる交流人口の拡大と、壱岐の活性化につなげてまいります。各種イベントでございますけれども、第23回、壱岐サイクルロードレース、同チャレンジロードレース、第11回ジュニアチャレンジロードレースにつきましては、今回、昨年の校庭駅による大会中止の影響を心配しておりましたけれども、党内外から大会関係者を含め、約1000名の方、皆様にご参加いただき、大きな事故もなく、無事終了することができました。また昨年に引き続き、来たる7月23日には、本市で吉本新喜劇が開催される予定であります。市民を笑いで元気にするイベントとして、すでに、党内外で入場前売り券が販売されております。今後も関係、皆様と連携を図り、市民参加型のイベント等の開催により、壱岐を元気に、そして当該への情報発信につなげ、壱岐の活性化に努めてまいります。国民宿舎壱岐松につきましては、施設の老朽化が目立ち、宿泊等に支障を期待しておりました。このため、施設のリニューアル工事を計画し、本議会に関連予算を提案いたしておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に、市民福祉についてでございます。まず、壱岐市特別養護老人ホーム建設予定地の見直しについてでございますが、 壱岐市特別養護老人ホームの建設については、東日本大震災を受け、当初予定地の埋め立て地に建設することの手続きについて、議会に協議をお願いしたところであります。専門家の知見によりますと、現計画地は適当ではないという結論でありますので、計画変更をやむなしと考えておりますが、この際、待機者数、県の参照基準の撤廃等を考慮し、増床や施設分散をも検討すべきであると考えております。今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に、市税等の収入状況について申し上げます。平成20年度の市税の収入状況は、現年度分調整額22億2820万円に対しまして、収入額21億8137万円でございまして、収入率は 97.90%、前年度比 前年度比、プラス 0.04 ポイントであります。滞納繰越分調整額3億1062万円に対し、収入額3243万円でございまして、収納率は 10.44%、前年度対比プラス 2.45 ポイントであります。国民健康保険税は、前年度分調整額8億8582万円に対し、収入額8億3625万円で、収納率は 94.40%、前年度対比プラス 0.27 ポイントであります。滞納繰越分調整額3億3439万円に対し、収入額3297万円で、収納率は 9.86%、前年度対比プラス 0.38 ポイントであります。以上が平成20年度市税の決算収入額であります。県内の景気の動向は、雇用情勢が厳しい状況ながら、やや持ち直しているものの、相対的に県内の主要観光施設の入住者数の減少等、マイナス面が目立ち、さらに震災の影響から不透明感が高まると見られております。本市においても、観光客の減少と、基幹産業である第一次産業の低迷等、依然厳しい状況にございます。こうした中、市民皆様の納税に対するご理解とご協力によりまして、市税及び国民健康保険税の現年度分、滞納繰越分、すべて前年度収納率を上回ることができ、厚くお礼を申し上げます。一方、滞納者に対しましては、県税務職員との連携を図りながら、捜索、差し押さえ等の滞納処分の強化に努め、地元での動産購買会やインターネット購買を遵守し出してまいりました。地元での購買会は年2回開催し、合計89品目の36万1000円。インターネット購買では 80% の高い売却率で123品目39万9000円を税に充当したところでございます。今後とも貴重な自主財源である市税の確保と効率的な滞納整理を行い、滞納額の圧縮に努めるとともに、公平、公正な税制の実現により一層努力をいたす所存であります。次に産業の振興でございます。まず第一に、農水産業の振興について申し上げます。肉用牛につきましては、6月子牛市の販売額が3億4323万2000円、平均価格は前回市と比較し、一頭当たり2万円安の42万1000円となっております。はたばこにつきましては、移植後の遅霜及び強風による被害が発生しましたが、全体的には順調な生育状況であります。また、麦につきましては、春先の低温、水肥熟の時期の遅れに伴い、例年と比較してやや収量減の見込みであります。今後も農家、農業者皆様、そして関係機関と連携を図り、農業振興に努めてまいります。次に、昨年と今年、市民皆様の憩いの場として多目的に使用することを目的にご寄付いただきました、足部漁港用地の芝生化については、全体の半分の緑化が終了し、残りは本年7月までに工事が終わる予定でございまして、工事完了次第、徴用を開始できるものと考えております。次に、雇用対策について申し上げます。雇用対策といたしまして、本年4月から5月末までの間で、長崎県ふるさと雇用再生特別基金、及び長崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用した事業を11件実施し、35人の新規採用を、 新規雇用を確保いたしました。また新たに特定健診の受診率を向上させるための普及員を雇用する事業を実施予定であり、本年度合計で122人の新規雇用を確保できる予定であります。さらに、誘致企業、松尾の従業員増員計画によりまして、受け入れ施設の整備が急務でありますために、勝本町給食センターを企業誘致用施設として利用するため、今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に、教育についてでございますが、まず、新中学校の状況について申し上げます。4月6日に、新しい4中学校が開校し、2ヶ月が過ぎたところでございます。当初心配していた混乱もなく、生徒たちはそれぞれの中学校で、落ち着いた雰囲気のもと、元気に学校生活を送っております。5月14日、15日の両日、開校後初めて開催された中大連の球技、剣道大会では、色違いのジャージを着た生徒たちが仲良く入り混じり、大学校の試合を一生懸命応援し、また選手も力いっぱいの試合を展開しておりました。このように、新しい中学校での学習やスポーツが、4つの中学校の新たな校風を作っております。生徒たちの元気で、爽やかな姿を頼もしく感じており、今後も市民皆様で子どもたちを見守っていただきますようお願い申し上げます。次に学校給食施設整備事業でございますが、新学校給食センターと春島調理場はともに9月2日教養開始に向け鋭意準備を進めておりますが、新学校給食センターの機械及び排水設備工事において、本施設周辺地域の水次元地からの水圧と、新学校給食センターにおける水道使用量の関係で周辺地域への送水量不足が懸念されるため、本施設内に40トンタンクの設置を行う必要が生じました。このため、現契約の変更を行うこととし、今後追加で関連事案を提出することとしておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に医療についてでございます。まず、壱岐市民病院についてでございますが、診療体制につきましては、4月からの診療体制は、昨年4月より、1名原因の12名の常勤医師体制であり、その内訳は、内科3名、外科2名、精神科1名、整形外科3名、小児科1名、産婦人科1名、眼科1名となっております。整形外科が1名増員いたしましたが、内科、精神科はそれぞれ1名原因であり、極めて厳しい診療体制となっております。加えて、6月1日付で外科医師が1名退職し、7月15日付で精神科医師の派遣中止となります。昨年10月に九州大学病院精神科医局から常勤医師の派遣中止の連絡を受け、これまであらゆる方策を講じ、精神科指定の確保に鋭意努力を重ねてまいりましたが、今日までそれが実現できず、断腸の思いであります。地域医療、離島医療を堅持していくためには、一定数の常勤医師の確保が必須条件でございます。その根本的な条件が満たされない市民病院はさらに厳しい状況になり、いよいよ抜本的な方向転換が必要な時期に来ていると認識をいたしております。市民病院の精神科医療については、入院患者様をまず最優先して退院調整を予定通り進めております。患者様のご家族への説明会を2回開催し、また5月中にご家族の個別面談を行いました。6月8日現在、すべての患者様の希望先の医療機関や退院が決定しております。これまで37人の入院患者中、退院が完了した方が11人、退院予定の方が4人、転院予定の方が20人となっており、6月中には全員受け入れ医療機関へ転院が完了できるよう努めてまいります。精神科の入院患者、ご家族皆様にご心配、ご不安をおかけしないよう、市として責任を持って対応してまいります。また、7月16日以降の精神科の外来診療については、九州大学の精神科医局と福岡市の民間病院から非常勤医師の応援をいただき、8月末までは月曜日から金曜日まで、これまで通り外来機能を継続できるようになっております。9月以降はまだ決定しておりませんけれども、週3日以上は外来診療ができるよう交渉中でございます。運営状況についてでございますが、 平成23年4月から5月の運営状況につきましては、患者数実績として、一般病棟の入院患者が1日平均 91.9 人で、計画の 95.1 人に対し 3.2 人の減で、病床利用率は 76.6% となっております。一方、精神科病棟の入院患者が1日平均 33.4 人で、当初計画の 31.4 人に対し、2人の増で病床利用率は 47.7% になっております。また、外来患者は1日平均 366.6 人と、検診 4.6 人の合計 371.2 人で、当初計画の 359.3 人に対し、11.9 人の増となっております。次に、片張病院について申し上げます。まず、診療体制でございますけれども、診療体制につきましては、内科医長が昨年3月31日に退職され、現在、常勤医師1名体制であります。非常勤医師として、外来診療援助の医師2名と、週末当直の非常勤医師4名を、長崎医療センター並びに民間の医師斡旋会社の協力により、実施しておりますが、早急に常勤医師1名の確保に向けて努めてまいります。運営状況についてでございますが、平成23年4月から5月2につきましては、入院患者が1日平均 47.5 人で、当初計画の 46.5 人に対し 1.0 人の増で、病床利用率は 98.9% と、ほぼ満床状態であります。また、外来患者は1日平均 35.3 人と、検診が 2.6 人の合計 37.9 人と、当初計画の 30.6 人に対し 7.3 人の増となっております。次に、私立病院改革について申し上げます。市民病院の経営の安定と安全安心の医療サービスの提供を図るため、安定した医師確保ができる経営体制の構築を目指して取り組んでまいりましたが、当院を取り巻く医療環境は年々厳しい状況が続き、大学局の医師引き上げによる医師不足は診療体制に大きく影響し、非常勤医師で補いながらどうにか維持している状況であります。医療提供体制の充実及び経営の効率化を図るため、改革の第一段階として、片張病院を市民病院へ機能統合することが必要不可欠であると判断し、現在、統合に伴う準備作業を進めております。具体的な統合計画等決まりましたら、改めて議員閣議をもとより、市民皆様にご報告申し上げ、ご理解を賜りたいと考えております。このような医療環境の中で、離島である当院が安定した病院経営を行うことの難しさを通説に感じており、早期に経営体制を確立することが喫緊の課題と認識し、今後も引き続き全力で病院改革に取り組んでいきそうであります。次に、消防救急について申し上げます。平成23年5月末現在の災害発生件数、発生状況は、火災発生件数23件、救急出動件数686件で、昨年同期と比較しますと、火災は9件、救急は12件の増となっております。また、5月1日には、壱岐市消防団第3期の診断式が行われ、割石診断長のもと、壱岐市消防団のさらなる発展を期待するものであります。これから大雨が発生する時期を迎え、災害の発生に十分注意するとともに、災害対策に万全を講じてまいりますので、市民皆様におかれましても、自らの防災対策について確認等をお願いを申し上げます。また、三島地区からの救急要請については、これまで自家用漁船等で、傷病者負担、いわゆる当事者負担において搬送されておりましたけれども、こうした状況解決のため、本年4月1日から救急要請に伴う高速瀬渡船を利用する分について、費用を本市で負担することとし、急患搬送の改善を行ったところであります。次に、議案についてご説明申し上げます。まず、補正予算でございますけれども、本議会に提出いたしております、補正予算の概要といたしましては、一般会計補正総額2億6,943万4,000円、各特別会計補正総額7,675万円となりまして、本定例会に提出いたしました補正額の合計は3億4,618万4,000円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は230億 1574万2000円で、特別会計につきましては、111億1919万8000円となります。本日提出いたしました案件の概要は、承認8件、報告4件、条例の制定、改正4件、予算案件5件、その他3件でございます。詳しくは担当部長、課長から説明をさせていただきますが、何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前定例会以降の指定の重要事項につきまして申し述べましたが、様々な行政課題、また緊急に対応しなければならない問題等に対し、誠心誠意、全力で取り組んでまいりするのでございますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。